キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。前の牧師の斉藤マイク先生はよく、教会とは神様の愛が降り注いでいるところだとおっしゃっていました。それはその通りで、またそれと同時に私たちは教会で神様に対して愛を捧げてもいるのです。ただ私たちが捧げる愛というのは時には萎えてきたり、あるいは愛することをやめてしまうこともあるような不完全なものであります。しかしそんな私たちの愛には比べ物にならないほど神様の愛というのは常に四六時中私たちに豊かに降り注いでいる完璧なものです。それは止めどなく溢れ出る豊かな泉の流出のようであります。たとえ私たちが神様を愛することに疲れたとしても、その神様からの止めどない愛の泉の水を口にすることによって、また私たちは愛するものへと変えられていくのです。さて今日は神様が私たちを愛されているということを、神様が私たちに仕えていてくださるというように言い換えてみたいと思います。先週の説教題は仕えられるためではなく仕えるためにという題でしたけれども、その通り教会においてイエス様は私たちに対して仕えるためにおられるのです。イエス様が私たちに教会で仕えていてくださるんです。でも先週イエス様は私たちにもこのように申されました。仕えられるためではなく仕えるためにというふうに私たちに言われました。そうすると私たちはこの教会でイエス様から仕えられると同時に、私たちもイエス様に仕えるというふうに言われているのではないでしょうか。まあ、ただし、その主従関係においてイエス様が私たちにお仕えしてくださるということの方がまず最初にあり、そのことによって教会は支えられているんです。例えば私たちは教会でイエス様にさまざまな形でお仕えをしています。例えばオルガンを弾いたり、礼拝の指揮をしたり、説教をしたり、あるいはみんなのためにコーヒーを入れたりと、それらすべての奉仕はかけがえのない神に対してお仕えすることですが、残念なことに人間誰しも不完全であり、時には奉仕することに疲れたり、また嫌になったり、また怒りを感じることすらあるかもしれません。それでもなお私たちが教会に居続けてつなぎ止められているのは、イエス様の方が先に私たちに仕え続けていてくれるからに他なりません。言うまでもなくイエス様という方は 私たちの方がお仕えするのをやめたからイエス様は私にお仕えするのをやめてしまうといったような、この世的なお方ではありません。私がイエス様の前で海疲れて何もする気も起きずただうなだれているといった時でも、そんな私に対してイエス様は仕えていてくださることを決してやめることがないお方であります。このように言いますと、イエス様というお方は母性愛あふれるお母さんに比べられるかもしれませんが、実はイエス様がこの世で私に仕えていてくださる熱意はお母さんの日ではありません。イエス様はこの私に対し、この世の死をも乗り越えて最後の神の国に至るまで一時も目を離すことなく仕えていてくださるんです。このように見ていきますと、イエス様が私たちに仕えていてくださることは神の業であり、その一つ一つは奇跡であります。ただ私たちは四六時中歩みの一歩一歩をイエス様に守られているゆえに、かえってその奇跡に気がつかないでいるのではないでしょうか。今日私に嫌なことがたくさん起こり、気分もめいり、もうこの世の中が嫌になって生きていたくないという日が訪れても、その渦中にある私を根本的に憐れんで慰めてくれるのはお母さんでもテレビでも大自然の美しい景色でもまた美味しい食べ物でもありません。これらのことも全く意味がないわけではないですけれども、根本的なことではなく、それら自体は有限であり、その効果は限界があるということです。そしてそんな嫌な日に、この私がイエス様に出会って憐れまれて慰めてもらえるということは一つの奇跡であります。奇跡といってもめったに起こらないという意味ではなくて、私たちはイエス様に対して心を開くときには、いつでもどこででもイエス様から奇跡をいただき、また新たな命をいただき、イエス様に仕えてもらえるのであります。このように見ていきますと、今日の聖書箇所に出てきますバルティマイがイエス様から目が見えるようにされた姿は、私たち一人一人の姿に重なってくることでしょう。私たちは絶対絶命の状況に差し掛かったとき、常にイエス様に憐れみを求め、そうして新たな命を与えられて、その命を継続させるように作られているのです。今日の説教の最初の言葉遣いに戻れば、私たちが根本的にイエス様にお仕えする姿というのは、実はイエス様にすがりつき身を委ねて憐れみを乞うことだと言ってもよいでしょう。ある神学者の言葉を借りれば、それは 人間の神に対する絶対依存ということですが、このように私がイエス様に依存して生きるということが、実はイエス様にお仕えをしているということなのです。ところで、私たち人間は人に依存して生きていくことはできません。それは現代社会を見渡せば明らかで、人に対する依存が増加してしまうと、さまざまな病的な事象が起こってくるということは、もはや誰の目にも明らかでありましょう。しかし、ここに唯一例外であるお方がおられるのです。それがイエス様です。私たちはいつでもどこででもイエス様にひたすら依存してもよいのです。私たちは人生に絶望したとき、イエス様に向かってお祈りをし、憐れみを求め、イエス様の声を聞かされて、私たちはまた新たに生かされるのであります。さて、今日の聖書箇所では、イエス様に憐れみを求め依存をしているバルティマイの姿を見て、気に食わなく思った多くの人々が出てまいります。この多くの人々の行いや発言はとても興味深いですので、見てまいりましょう。まず人々はバルティマイを叱りつけて黙らせようとします。おそらくこの人々はバルティマイがイエス様に対して間違ったことをしていると感じたのでしょう。なぜそのように感じたかと言いますと、この人々はイエス様から使えるためではなく、使えるために生きなさいと言われていたからです。この人々から見れば、バルティマイはどう見てもイエス様にお仕えしているとは見えなかったのです。このことはこの世の常識に照らせば一見当たり前の見解であるかもしれません。道端に座り込んでやってきたイエス様に、ただひたすらダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けるものが、イエス様に仕えるものであるわけがなく、イエス様に仕えられるに値するものでもないといったような感傷が、この人々を支配したことでしょう。そしてこのバルティマイの行いの非を咎め立てする私たちこそ、まことにイエス様にお仕えをしているのだというような矜持が、この人々の間には漂っているようであります。事実、この人々はまことに人間的に忠誠を込めてイエス様にお仕えをしています。49節でイエス様から、あの男を呼んできなさいと言われるや、この人々は手のひらを返したようにバルティマイに対して、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと言って、彼をイエス様の方に近づけるのであります。この人々は何という忠実なイエス様の部下なのでしょうか。まさに命を懸けてもイエス様にお仕えをしていこうとするこの人々の姿がそこにはあります。 イエス様のお言葉には何が何でも従ってその通りにしてお仕えしていこうとする姿です。私たちはこの人々のこういった振る舞いを一概に否定することはできないでしょう。イエス様に従順であることは良いことだからです。ただしこの人々には的外れ、すなわち罪な行いがあるのもまた事実です。この人々は最初バルティマイがイエス様に近づくのを妨げようとしましたが、これはしてはならない罪な行いであります。しかし人々はその罪に気がついていませんでした。人々は全く自分たちがイエス様に対してもまたバルティマイに対しても正しいことを行っていると思い込んでいたのです。私たちはこのように知らないうちに、また自覚のないうちに罪を犯してしまう愚かな者たちであり、これもまた人ごととして片付けられない私たち自身の問題であります。今日のイザヤ書の箇所を見れば、9節にそれゆえ正義は私たちを遠く離れ、恵みの技は私たちに追いつかない、私たちは光を望んだが見よ闇に閉ざされ、輝きを望んだが暗黒の中を歩いているとありますが、このように私たちが知らずに犯している罪のゆえに、正義はそして光は私たちを遠く離れ去っていくのです。バルティマイを咎め立てしたこの人々は、自分たちこそ誠の使い人だと思っていたけれども、実はそうではなかったのです。むしろバルティマイこそ誠にイエス様に仕えるものだったのです。ではなぜこの人々はこんな悲しむべき状況にあったのでしょうか。それはこの人々がイエス様の十字架の死とそして復活を知らなかったからでしょう。この人々は確かにイエス様に従順であり、御言葉を忠実に守り、その通り実行する者たちでありましたが、ひょっとしたらそのようにイエス様にお仕えをして我が身が何かを得たいと思っていたのではないでしょうか。このようにイエス様にお仕えしていくことによって我が身はより清められ立派になって、神の御前に火の打ち所のないものとされるだろうなどと期待をしながら、日々イエス様にお仕えをしていたのではないでしょうか。しかしそこにはあくまでも自分中心の眼差しがあります。この仕方はやがて行き詰まってしまうことが予想されるでしょう。なぜならばこのような自分の努力によるお使いはやがて不完全な人間の技として打ち捨てられ放棄されてしまうからです。ましてやこのような自分の努力によるお使いによって死が乗り越えられると考えるにはとても無理があることでしょう。一方でバルティマイの方は ただひたすら神様中心の眼差しにその身を委ね、イエス様にその身を晒して、イエス様にただ憐れみを請うているだけです。そこに自分の意図とか工夫とかはないのです。そのようにしてこのバルティマイはイエス様に憐れみ、ただ憐れみを求めたので、その結果目が見えるようになるという奇跡の恵みが与えられたのです。私たちは自分中心の眼差しに取りつかれるとき、実はイエス様を見られなくなり、神様中心の眼差しにその身を委ねられなくなります。たとえさんさんといつも神様の愛が降り注いでいる教会にいたとしても、神様を見ないで自分自身を見ていては新たな命をいただいていくことができません。イエス様ご自身、父なる神にお仕えをするときに、自分が父なる神に対して役立っていこうなどとは思わずに、ただご自分の意思を父なる神の御心に委ねられたのです。このイエス様がされたお仕えするということの基本に立ち返り、私たちも最後の時までイエス様に我が身を委ね、憐れみを求め続けてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天にいらっしゃいます憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日はこの主日の礼拝に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、あなたを見つめあなたに礼拝し賛美を捧げることができますことに感謝いたします。私たちはバルティマイのようにただあなたにすがりつく信仰を持ちたいと願っていますが、都合によって自分自身の考えや計画に支配され、あなたの御心を見失ってしまう愚かな者たちです。どうか私たちがどこにいましても、あなたの眼差しに照らされ、あなたにひたすら使えるものとならしめてください。あなたは変わることがない憐れみを持って私たち被造物を最後の永遠の喜びの時へと導いていてくださいます。私たちはこの世の移ろいに翻弄されることなく、どんな時もあなたの眼差しを見失うことがないよう、どうか私たちを整え導いてください。昇天者記念礼拝が近づいてまいりました。どうか多くの方々と作り主であるあなたを褒め称えることができますように、あなたの御心が私たちの口を通してあちこちに告げ知らされていくことができますように、多くの苦しみがあるこの世の中の私たちの歩みを励まし導いてくださるのは憐れみ深いあなたを置いて他にはありません。どうか私たちが偶像にそれることなく、あなたを見つめてその一歩一歩を歩んでいくことができますように、父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。